聖書をお読みいたします。新約聖書の325ページ、コリント信徒への手紙の21章の3節から5節までをお読みいたします。コリント信徒への手紙の2第1章の3節から5節までです。新約聖書の325ページ、コリントの信徒への手紙の21章の3節以下。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にいる人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。以上です。よく子供が転んだときに、お母さんはどうするかというと、笑顔で抱きしめてあげるというのもありますけれども、昔はよくですね、傷のところを触りながらですね、傷のところとか打ったところを触りながら、痛いの痛いの飛んでいけって言ってですね、よくやってくれたなと思います。よく考えてみると、痛いの痛いの飛んでいけって言っても飛んでいかないんですけども、なんか飛んでいってる気がするんだなと思います。でもこれっていうのは、お母さんがやるから飛んでいくんだろうなと思います。全く別の人がやったとしても、それは何の意味もないかな。なんでお母さんがですね、痛いの痛いの飛んでいけっていうと、何か痛いのがなくなったような気がするかっていうと、やっぱそこには愛情とか、また大変だったねっていう気持ちとか、なんかそういうものが多分そこにあるから、お母さんが言う痛いの痛いの飛んでいけっていうのは、多分本当の痛みを緩和させる力があるんじゃないかなと思ったことがあります。そう思うと、私たちというのは痛みや苦しみに対してどうしたらそれが緩和できるかというと、その本当に痛かったことに共感しているということでしょうか。それとも愛情をですね、そこに向けることができたかというか、そんなことをですね、考えていくと、大切なのはそこにある苦しみの共感というすみません、それが大切かなというふうに思うのです。でパウロは2通目のですね、手紙として、コリントへの信徒への手紙を今日記しています。本当は5通あったというふうに言われていますけれども、それをまとめて、実は今はコリントの信徒への手紙の 1、2 というふうになっています。でこのコリント信徒への手紙の 2通目のこの手紙には、あらゆる苦難の中で私たちを慰めてくださる神様を称賛するというところからパウロは書き始めています。パウロをはじめ、彼と共にいる多くの人たちが受けた慰めによって、あらゆる苦難に遭っている人々を慰めることができるというのです。ここがやっぱり大切かなというふうに思います。多くの人たちが常に受けた慰めによって、あらゆる苦難にある人を慰めることができる。自分が受けた慰めで人のですね、苦しみをですね、慰めることができるというのです。パウロにとって、キリストの苦しみに預かることは、それが満ち溢れることで、キリストによる慰めも満ち溢れていく。そのようにパウロは考えています。共に苦しみに預かることが共に慰められるというのがパウロの姿勢かなというふうに思うのです。ある時に、東日本大震災の時なんですけども、聞き取りのですね、調査、傾聴ボランティアのですね、依頼というのをですね、受けたことがあります。どちらもですね、大変だなというふうに感じました。なぜならですね、自分自身がですね、どうしたらそれに傾聴できるかという、自分はそこにいなかったわけですから、遠くでですね、テレビを見てですね、駆けつけていった私が、そこにおられる方々の痛みとか苦しみにですね、傾聴するっていうのが本当にできるんだろうかなという疑問が実はあったのです。その前にですね、自分自身がどうその人に信頼されるかという、信頼されなければ実はお話をですね、 していただけないということもありました。また東北っていうのは行ったこともないところだったので、その人たちの方言とか言葉っていうのが本当に分かるのかなと、そういう心配もですねありました。そんなことをですね、心配しながらですね、実は聞き取り調査とか傾聴ボランティアのですね、ことをやってた時に被災者の人がですねこういうふうに言ったんですよね。被災者の聞き取り調査や傾聴が本当にできるのは同じ苦しみを体験した被災者だけなんだよなってですね、なんかそこでですね、確かにそうだなっていうふうに思いましたですね。で、そんな余裕はですねでもないべっていう、痛み苦しみを負った人が痛み苦しみをですね負った人の話を聞けるんだけども、今はそんな余裕なんかないべって、だからあんたたちみたいな人たちが来てですね、なんとかしてその人の気持ちを聞こうとかですね、寄り添おうとかっていう気持ちが今は大切なんじゃなかろうかっていうふうに自分は思うっておっしゃったんですね。確かにですね、そうだと思います。同じ苦しみの体験をしているからこそ、心を合わせることができるし、本当の慰めっていうのはそういうところに出てくるんだろうな。そのお手伝いしか私たちはできないけどもですね、必死にですね、泥の出しの作業をしたり、またその人たちに寄り添って、いろんなですね、苦難を共にしていくことによって、実は3ヶ月後、4ヶ月後、その人たちを慰めることができるような存在に変えられていくんだろう。今も被災地でですね、一生懸命働いている人たちがいます。それ何のためにやっているかっていうと、3ヶ月後、5ヶ月後、心が通えるためっていうことではないかなというふうに思うのです。パウロは、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難にある人々を慰めることができる。というふうに言い切っています。キリストが十字架で受けられた苦しみで私たちの苦しみを慰めてくださる、そのことと同じではないかなと思います。私たちはいかなる状況の中にあっても共に苦しんでくださる神がいる、そのことは非常に大切なことですし、これからクリスマスに向かう私たちがイエス・キリストが貝場桶で生まれねばならなかったということの意味がその辺にあるのかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるとパウロは教えてくださいました。どうか私たちもそのいただく慰めによって多くの人々の苦難の中にある人々と寄り添い、また共にしていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また、ルーテル保育所、他乳幼稚園通う子どもたち、先生、職員をどうかお守りください。今日もルーテル保育所の礼拝がここで行われますけれども、語られる御言葉の一つ一つに主が共にいて守ってくださいますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々には、あなたが共にいてその苦難に寄り添い、癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。